B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です、スマホのアプリの連携の話なんですね、私がですね、まあ、マラソン走ったりもしていることもあり、そうじゃなくてもかもしれないですが、スマートウォッチを持っておりますと。で、スマートウォッチをですね、通じてというか、データを主に取得をして、スマホにデータが入ってきて、そこからまあ、スリープっていうですね、睡眠アプリにデータを取り込むっていうことと、Google Fit の方にデータを取得して、全体的なあのグラフとかに関してはそれらで見てるんですね。で、スリープっていう睡眠アプリの方が、まあ、睡眠に特化した情報が出てくるようなものなんですけど、これがですね、この私のスマートウォッチはザ・中国のシャオミさんでして、アップルウォッチみたいなすごいやつじゃないんでですね、なんかアプリの連携が変なんですよね。で、アプリ、このスマートウォッチからスマートフォンのとあるそのシャオミのアプリに一回データを取り込んで、そこからスリープのデータに行って、そこからスリープから、スリープからじゃないのかな、スリープからフィッ Google Fit に行くルートと、スマートウォッチからいきなり Google Fit に行くルートがあるのかな、その2つがですね、存在してたんです。スリープがあるがゆえに、そんな、あの、迂回ルートみたいなのが、アプリ連携上でされてたんですけども、結局ですね、なんかうまく連携できないことがやっぱり多くて、やめちゃいましたっていう話なんですね。で、いろいろ、まあ、いろんなアプリケーションの開発とか、インテグレーションって言って、あの、各サービス、セールスフォースであれば MA ですし、他にも何ですかね、Google と連携するとか、いろいろな機能が、連携機能って、他のアプリとの連携機能っていろんなサービスについてると思うんですけど、やっぱりその連携できることは便利なんですが、何かちょっとトラブルがあった時に、あのトラブルというか連携が外れてしまったとかですね、うまくいかないとか、同期がちゃんとしないみたいなことがあった時に、すごく面倒になるような経験っていうのは、他にもやっぱりしたことがありますと。そうすると、あのインテグレーションって結構あの重要でな機能で、いろいろやってるかもしれないんですけども、やはり、なんでしょうね、あの、純然たる、ソフトウェア連携をお互いがする。なんか API で同期を、なんかデータを、企画、あの、汎用的な企画を持って、連携するってことではなくて、やはりしっかりとしたシステム連携をするっていうことが大事だよなっていうのはちらほら思うんですよね。はい。なので、まあ、手軽なことと、しっかりした安定性っていうのは相反するなっていうことをスマホのアプリでも感じた次第でございました。長くなりましたが以上です。では本題参ります。はい、本題の前に、来年2024年1月10日水曜日の5時17時より新年のオンラインセミナーを行いたいと思います。概要欄に、あの、まだ内容はちょっと未定なんですけど、メールアドレスご登録いただければご案内したいと思いますので、ぜひあのご登録お願いします。内容としては、まあ、海外のトレンドみたいな話、2024年に向けてですね、新年なんでか、マーケティングの比較的スタンダードで深い、領域のことをちょっとお話ししようかなと、いうふうに考えております。 まあ、新年一発目ということで、皆様ご参加いただけたら嬉しいです。それでは本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、先週12月の7日、6日かなですね、B2B マーケティング2024についてちょっと話をしました。予習会ということでですね、録音するときにはそういう話をしてなかったんですが、予習会というふうにさせてもらって、今日は予習の2ですね、になりますと。はい、ちょっと12月の5日あたりかなにですね、日経クロストレンドが、マーケティングのその成長率だったりインパクト、経済的なインパクトだったりを2023年をまとめたものがありまして、それではマーケティングで言うとやっぱりリテールメディアが一つあり、その次が CRM でしたね。はい、もう一つちょっとあったと思うんですけど、両方の面、成長性でもですね、将来性でも経済的なインパクトでも大きいのが e コマースですね。この領域は一番その成長が著しい領域であるというふうに位置づけてました。で、やはり、その商品サービスを購入するっていうこと自体のオンライン化っていうのは、これはやっぱりすごく進んでいくんだろうなと。やっぱり物を選ぶっていうこともそうなのかもしれないですけど、単純に購買をするっていう時に、オンラインで情報を集約したりとかですね、比較がしやすくなるとかですね、この辺の流れっていうのは、B2B でも非常に強く生まれてくるんではないかなと。よく言われるのは、そのマーケティングもそうですけど、特にセールスの動き方と、お客様の購買、買うという行動ですね、が、結構違う。ところもあるので、そのお客様、顧客側から見た時の購買のしやすさがもっと加速されていく。それは EC というものではないかもしれないですけど、EC の機能もあったり、情報が集約されたり、欲しいものがすぐ手に入るっていうことだったり、そういった状態が、企業の買う側に生まれてくるんで、来るであろうと、そういう兆しがやっぱり非常に多く出てくるんじゃないかなと思います。はい、いきなり話し始めましたが、日経クロストレンドの記事からそんなことを感じてですね、いわゆるあれですね、セールスルーム、デジタルセールスルームでしたっけ。はい、お客様とのやり取りを、オンライン上のとある領域を提供してですね、そこでコンテンツなどをお渡ししていくっていうような考えですね。はい、この辺も新しい視点かもしれませんけれども、今までの組み合わせで成り立つような領域かなと思ったりします。まあ、カテゴリーができている時にはすごく成長する可能性が高まりますので、一つ注目すべきことかなと思ったりしますが、そのデジタルサービス、デジタルセールスルームではなくて、やはりお客様の購買の最適化、この視点でビジネスをするというのは非常に重要だよなと。私たちセールスとかマーケティングに関わってると、前回も言ってましたが、やはり売り手の視点で、お客様を見る、売り手の視点でカスタマージャーニーを見る、バイヤージャーニーを見る、それらは全て売り手の視点だったりするので、そうではなく お客様が自身で考えた時のより良い購買の仕方、情報の収集の仕方、比較の仕方などもやっぱりすごくあるんではないかなと思ってですね、おります。はい、ちょっといきなり始まりましたが、お客様の購買が変化していくっていうのが2024年生まれてくるんではないかなというふうにちょっと思っております。はい、デジタル化、もっとデジタル化ですね。はい、アナログで非常に複雑なバイヤージャーニーが複雑であったりもしますけれども、もっともっと利便性が高くなってくる可能性はあるなと思います。はい、でそれが1つ目、後半の予習2の1つ目ですね。でちょっと足早に行きますが、もう1つがやっぱりコンテンツマーケティングの進化。これは何回か前にもお話ししましたけど、やはりこの AI が出てきた時のそのコンテンツの重要度っていうのが相対的に上がってくるではないかというふうに思っていまして、そのコンテンツによってですね、コンテンツの質とお客様との関連性、親和性というのが非常に重要で、SEO でいわゆるコンテンツマーケティングをするということではなくて、お客様にマッチしたパーソナライズなコンテンツ、を適切なタイミングで提供していく、この重要度が非常に高まっていく。それはインサイドセールスが提供するというのもあれば、やはりマーケティング側が提供していく。 AI はそのコンテンツを作るというよりも、お客様とのタイミングであったり内容を受け渡しをする、その通信といいますか、その領域で AI は進化していくっていうことも考えられるんではないかなというふうにはちょっと思ったりします。はい、で次、コラボレーションとパートナーシップ、これですね。これはまあ従来長くやってると思いますけども、やはりお客様の購買自体が複雑化してるっていうことと、一つの単機能で何かを購入するっていうことがやっぱり少なくなってくると、売り手としてはもちろん総合力は求められるんですが、そうするとやはり一社でできることって限られてきたりもするので、いろんな方々とコラボレーション、パートナーシップを結んでセールス、マーケティングの活動をしていく、それによって、お客様の総合的な支援をすることができると。これはまあよくありますよね、自動車だって、ソニーが自動車作るみたいな話も、 Google が作るみたいなこともやっぱりありますし、何でもありますね、ちょっとすぐパッと浮かばないですけども、そういう複数の企業がダブルブランドで、しっかり、何か製品を作るというようなことと同じように、いろんなサービスがコラボレーションしていくっていうことがもっと一般的になっていく。まあこれはなかなか時間かかると思うんですけどね、人の領域なので。はい、ここは一つあるかなと。これはでも2024年もっと時間かかるかもしれないですね。失礼しました。はい、で、あとはですね、人の部分がこの人材不足がさらに加速をするということと、どんどん深まっていくということと、AI 君ですね。やはり AI 君が出てくることによって大きく変わってくることもすごくあるように感じてます。それで言うと、一つは人のですね、行動力、実行力の重要度が先ほどのコンテンツと同じように相対的に上がってくる。本当にオペレーションをやっている人であれば、スピードなどがやっぱり求められてきたりとか、しますし、考えるっていうよりも行動をする。そうは言ってもですね、考えないことはないんですけども、考えるっていうことよりも行動の、量だったりの方が、重要であるというふうになってくるんではないかなと思ったりします。なぜなら AI が考えてくれるからですね。はい、で、よりそのスピーディーに判断をして実行していくっていうようなことが求められる、ウーダループ的なですね、活動スタイルが求められてくるのかなというふうに、大変ですよね、本当に。嫌になっちゃいますけど、そんな、 時代に入っていくのかなというふうに感じたりもします。はい。で、あとリーダーシップというのも結構変わってくるかなと思ってまして、まあウーダ的な活動スタイルでもあるので、あのもう以前から、変化に柔軟に対応できるってことは重要ではあるんですけども、やっぱりスピードと短いサイクルでの意思決定を、行っていけるようなリーダー、長期的なスパンで見るのではなくて、もう1年とか待ってられない、半年とか待ってられない、これはもうだいぶ前から話してましたけど、なんで企業の、決算が1年に1回なのかっていうのは、1年という尺度があるからかもしれないですけど、ビジネスにおいては、1年であることっていうのは本当に重要なのかみたいなことを言ってた、ことあるかもしれない、言ってたんですけど、そんなような発想でですね、やっぱりより短いサイクルで、例えば実績を出すっていうこともそうであれば、意思決定をしていくチームとしても運営ができる、そのような、スタイルっていうのはまあ、求められてくるのかなと思います。はい。で、あとはですね、これは、ミドル層ってね、35歳以上ぐらいのミドル層のですね、需要が高まってくるっていう話があったんですね。ただ、私はこの領域に関しては、ミドル層、まあ、私も、足をもう出してしまったかもしれないですけど、ミドル層だったことで言うと、需要も高いと思いますが、ここはですね、本当に差がついてくるんじゃないかなと。35歳を超えてくると、やっぱり35歳までの経験っていうのを、いかにして、どんな経験をしていたかということと、より価値が高いことに注力をしていくっていうことが、重要な年代になってくる。なんでマネジメントの方に移っていったりですとか、組織の長を担っていくってことが重要になってくるんですけれども、タイミングとしてはですね。ただやはり先ほども言った、人がそんなに多くなく、AI ですとかデジタルに関する情報が多くなってきて、スピーディーに判断、スピーディーに実行していくっていうことがこのミドル層に求められるようになってくるんじゃないかなというふうに思っています、今まで以上に。そうするとですね、35歳までの経験の中でそのような経験をしておらず、していないけど何か実績が上がってきた人っていうのは、なかなか苦しむことも出てくるんじゃないかなと。なぜならもうスピードと判断っていう、まあ超だからできる人の需要が多くなってくるんで、結局人不足にはなってくるのかなという気はしますけど、でも35歳、うまく AI、40歳前後とかですね、 AI ですとかそのテクノロジーの力によって、いかにして早期判断、正しい判断を行っていく、ヒューマンのマネジメントももちろん、やっていかなければならない、そういったことがセールスもマーケティングも、ビジネスにおいては必要になってくるのかなというふうに思います。本当しかし大変な時代になりましたよねっていう気はしますけど、こんなことは言いますが、一番重要なことはやっぱりビジネスモデルだったり、収益が成り立つ状態を、収益のサイクルがですね、右肩上がりに上がっていく状態をいかにして作るのかっていうことだなっていうのは、私どももひしひしと感じてますね。2023年当社もいろんなことありましたので、自分たちの反省も、良かった点悪かった点っていうのを踏まえて、しっかり右肩上がりの曲線に2024年、も向けてやっていきたいなというふうに感じて、おります。これらちょっと予習ですね。はい。振り返ってみると、DX の加速。はい。顧客体験のパーソナライズのさらなる進化ですね。ファーストパーティークッキーみたいな話ですね。で、SDGs、CSR などが重要になっていく。あとハイブリッド、オンライン、オフライン、デジタル、リアルのそのハイブリッドっていうのが当たり前になるので、 セールスもマーケティングもその当事者たちがお客様以上にそのハイブリッドでないといけない、ということですね、はい、偏ってしまっていることが多いから偏らないようにしましょうねってことをお話しさせていただきました。で、あとコンテンツマーケティングが進化していくでしょうと AI 時代で、あとはまあコラボレーションとパートナーシップというのが比較的一般的に当たり前に運営されていくのではないかと。あと行動力実行力が重要になってくるので人のそのスキルみたいなところですね、ウーダ的な活動スタイルが求められてくるんじゃないかと。 AI 活用においてですね、はい、まあ、AI 活用が一般化するからってことですね。あとリーダーシップも短いサイクルでの意思決定、運営が必要になる。で、最後ミドル層35歳40歳45歳あたりの方々の重要度が、年代的な重要度も非常に増していきますが、ニーズも増していきますが、非常に大変な年代で、求められるものがまたさらに今までの経験プラスアルファさらに磨きをかけていかないといけない、場合によってはマネージメントの方に移っていたかもしれないですけど、そうではなくもう普通に実行もしなければならないような、時代に入っていくのかなと。24から26ぐらい、2024年から2026年ぐらいはそんな感じになってくるのかなというふうに、いろんな記事も読みながら、感じております。はい、これ今9個ぐらい言ってるんですけど、まあ、もうちょっと絞り込みたいですね。2024年はこれだみたいな、はい、またちょっとまとめて、改めて考えてみたいと思います。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。